皆さんはこれまでですね、人生の中でね、全く予想もしないような出来事に出くわしたというような経験おありでしょうか。長い人生ね、ある程度大なり小なりそういう経験を持っていらっしゃる方もおられると思います。今日の聖書の箇所ってまさしくそうですね。ペテロとヨハネ、ヤコブ、まあ、12人の弟子の中で一番中心的なね、3人の弟子がイエス様に連れられて、そしてある高い山に登りました。夜になった時、そのイエス様の体が突然光り輝くですね、お姿に変化したんですね。着物はもう真っ白になって、体全体はまばゆく光り輝きました。しかも何百年も前に召されたはずのモーセとエリアもそばに立って何か話している。思うもよらない出来事にびっくり仰天したペテロはですね、セウス、イエス様、ここに私たちは3人のその声を立てさせてくださいと言ったんですね。いつまでもここにいましょう言ったけども、彼はびっくりしすぎて自分が何を言ってるかわからなかった。そうすると雲が湧き上がってきてですね、雲の中から、これは私の愛する子、彼の言うことを聞けという声が聞こえて、しばらくするとモーセもエリアもいなくなってイエス様だけがおられたと、まあ、そういう話ですね。今日この七節の御言葉、これは私の愛する子、彼の言うことを聞け、こっからですね、御言葉を取り付いていきたいと思うんですね。イエス様に聞くとはどういうことか、3つの点からですねメッセージを取り付きたいと思うんですけども、まず一つはですね、人の言葉、世の言葉を聞いても迷うだけだから、イエス様の言葉に聞くしかないんだということですね。仏教の教えには、人間には108つの煩悩があると教えてますね。煩悩というのは何でしょうか。悩みというのとちょっと違うんですね。求めても求めても得ることのできないものになお執着して、それをもっともっと欲しい欲しいという言葉、心、ね、そこから、それが煩悩、そこから迷いや苦しみが生じていると教えているんですね。それぐらい人間というものはいつも迷って苦しんでいる状態と言えるでしょう。では人間はどういう時に迷いますか。いくつか理由があると思いますけども、一つはですね、どっちだっていいことに迷うんです。実は人間というのは、例えば今は受験シーズンですね。進学を希望する多くの人は大学に、その時にですね、 A 大学に行こうか、それとも B 大学に行こうか、皆さん迷うと思うんですね。皆さんもそういう経験あるでしょうね。でもね、迷うということは本当はどっちでもいいから迷うんですよ、ね。まあ、なかなかね、受験生の立場に立つ中ではそういうことは簡単には、ね、言えないか分かりませんけどね。でも皆さん冷静になって考えてください。 A 大学に行ったらみんな幸せになるけども、 B 大学に行ったらみんな不幸になるって、そんなことないでしょ、ね、ありえない。ところが自分のこととなるとなかなかそう思えない。この大学に僕の一生がかかっているんだ、だからもうこの大学に受からないともうお先真っ暗だ、思い込んでしまう、ね、どちらでもいいことをどちらでもいいと思えない、そこに迷いの本質があるんですね。これが迷いの第一の原因。二つ目の原因は情報や知識の取りすぎです。皆さん今ね、テレビ、新聞、ラジオ、ネット、いろんな本とかいろんな情報あるでしょう。その中でね、この情報は正しいけども、この情報は間違ってるとなったらちゃんと正しくね判断できますが、おそらくね、私も含めてね、多くの人はね、自分が信じたいものは正しいと思うけども、信じたくないもの、自分の考えに反するものはこれは間違ってると思いやすいんですよ。私もそうですね。だから皆さんの中に本当にしっかりした、ね、基準があって 情報を取っているんだったらいいんだけども、多くの人は、ね、いろんなことに惑わされてしまうことがあるんですね。例えばね、お母さんがある女性がね、子供を産みました。どうしたら子供をね、本当にいい模範的な子供として育てることができるか、立派に育てなければならないと思って、何百冊もの育児に関する本を読むんですね。でも読めば読むほどですね、ますますどう育てていけばよいかわからなくなってしまって、迷いが深まった。そういうこと皆さんご経験ありませんか？特に女性の方、寝かせ方一つにしてもね、昔はうつ伏せがいいんだと言われていた時代がありました。また仰向けに寝かせる方がいいと言われている時代もありました。どっちだっていいんですね。そのように現代人は知らなくてもいい情報をたくさん仕入れて、それに振り回されてしまっている。そして本当に知らなければならない情報を聞こうともしない。知らなければならない情報って何でしょうか？それは聖書が教える情報ですね。イエス様こそあなたの救い主であるという情報、これ一つ知って、本当にその情報を自分のものにしていればですね、それだけで何も知らなくても確実に安心して生きていけるんです。もう迷ったりする必要がないんですね。そのことを私は口を酸っぱくして申し上げたいと思うんですね。イエス様はおっしゃいました。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、そういうことで心配するのはやめなさい。神様はあなた方に必要なものは全てご存知であるから、まず神の国と神の義とを大事にしたら、そういう必要なものは全てそれに添えて与えられるんだとおっしゃってますね。またどんなに思い煩っても心配しても、寿命をわずかでも延ばすことはできないともおっしゃってます。その通りですね。神様が一人一人の人生を決めていらっしゃるんだから、神様に委ねていったらいいんですね。神様が初めから決めておられることを人間が変えるなんていうことは絶対できないことです。そのことを私たちはもう一度知らなければなりません。人間が神様から離れてしまって、自分の好き勝手なように生きることができるんだと考えて、世界は罪の世の中になってしまった。アダムとエバの堕落というのはそういうことですね。ところでイエス様の生涯は何歳でした？まあ、いろんな説がありますけども、33歳ですね。普通なら33歳の人生短いなと思うでしょうね。でもイエス様はおぎゃーと生まれた時から自分は33歳で、最後には十字架につけられて人生を生涯を閉じるということを知って、それを受け入れた上で一日一日を精一杯生きておられたんですね。生き抜かれた。そのようにある人には30歳、30年、ある人には50年、ある人には100年というふうに神様が定めておられる。それは神様が決めておられるがゆえに、ここから大事ですよ。30年の人生が不幸で100年の人生が幸福だということでは、そういうことは言えない。みんな幸福なんです。それを人間が神様から離れた時から自分の物差しで測って、30年が短いから不幸だ、100年は長いから幸福だというふうに自分勝手な物差しをで測り始めて、さらに人と自分とを比較して、自分がダメだと落ち込んで、自分が不幸だと嘆く。そこに本当の不幸があるんですね。アダムとエバが善悪の知識の木の実を取って食べて堕落したということは、言葉を変えていくならば、神様とは異なる自分勝手な物差しを持って 測るようになったということです。そこから不幸な人生が始まったということですね、皆さん。ですから繰り返しになるかも分かりませんけども、神様の目から見れば不幸な人生なんていうのは一つもないんです。もし不幸な人生があるとするならば、神様を信じないでこの世の価値観に縛られて自分で自分の人生を不幸だと思い込んで、ブツブツ不平不満の人生を生きていく、これこそが一番不幸な人生ではないでしょうか。イエス様はそういうふうにこの世の基準、この世が与える価値観、そういうものをから誠の幸福へと、誠の価値観へと道を指し示しておられる。だからイエス様に聞きなさいということですね。そして二つ目に聞かなければならない二つ目の理由は、いつまでもあなたと一緒におられる方はイエス様ただお一人であると。だからイエス様にいつも聞いていく必要があるんですね。八節の御言葉読みましょう。八節、九章八節。彼らが急いで辺りを見回すと、自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかったと書いてある。私ね、この言葉ね、ここに皆さんなんかボールペンかなんか持って終わるならばね、この線でも引いておいてください。これはね、信仰生活をね一つ象徴していると思うんですね。私たちの信仰生活の本質を表していると思います。イエス様だけがあなたと一緒にいつまでも歩んでくださるお方であるということです。ある牧師の証を紹介しましょう。ある時この先生の教会に一人の女子高生が来ました。彼女は子供の頃小児麻痺にかかって、自分は頭はいいのに障害を持っているというだけで養護学校に入れられると、そういうことにすごく抵抗を感じていたんですね。もちろん、体がちょっと不自由ですから、ゆっくり話さなければ聞き取れないし、また字を書くのも時間がかかります。また両足はその特別な装具をつけていないとまっすぐに歩くことができません。でそういう時にご両親が彼女のことで大喧嘩をしました。父親が母親に向かってこう言ったんです。お前がこんな子供を産むから苦労するんだ。それを陰ながら聞いていた彼女は、両親の仲が悪いのは私のせいだと思って深く傷ついた。またある時は母親が彼女にこう言ったそうです。私が死んだらお前は生きていけないから、私はお前より長生きしないといけないね。そのつぶやきを聞いた時に彼女は、私は長く生きてはいけないのだと思って、これまた深く傷ついたんですね。でそんな時にね、教会主催のその高校生対象のキャンプがありました。近くのキャンプ場でやったんですけどもね、彼女はそれを知った時に、私も行きたいと思ったけどもね、牧師は内心正直心配になりました。彼女は一人ではね、なかなかこう誰か何人もの人が世話せなければ対応できないしね、また他の高校生とうまく交われるかといったらそうじゃない。おそらくは何かのけものにされて一人ぼっちになって寂しい思いをするんじゃないか、不安になった。でも彼女はどうしても参加しない、したい、そういう彼女の強い意志を尊重してサポート体制もなんとか整えた上で、彼女はキャンプに参加することができたんですね。そして最初の日の夜です。神様は彼女の心に触れてくださいました。彼女は泣きながら 私を神様が作ってくれた、私をこれほど愛してくれる方がいた、私生きていていいんですねと言った。涙をポロポロ流しながら、彼女は肉体的にはとても大変なのに顔を見たら本当に喜びに輝いていた。それから彼女は不平不満を言わなくなったそうです。どんな時にもイエス様が一緒にいて、歩けない時も寂しい時もいつも共にいてくださることが分かったからです。これ以上心強いことはありません。彼女は今も自ら聖書を毎日読んで祈って感謝の毎日を過ごしているというんですね。皆さん、そのようにイエス様はあなたが歩けない時もつぶやく時も黙ってあなたを背負って天国目指して歩いてくださるお方です。このお方さえいればもうどんな時でも大丈夫です。ですから私たちがしなければならないことはたった一つ、イエス様の御言葉に聞き続けることです。そして安心してイエス様に従うということ、これだけです。そして三つ目に、聞かなければならない理由は、イエス様こそあなたや私たちを命を持って救ってくださったお方であるからです。まあ、このマルコの方には書かれてませんけども、ルカの方を見たらですね、イエス様がモーセとエリアと何を話していたかということがちゃんと明確に書いてあります。皆さん、その時何を話していたんでしょうか、イエス様は。え、知らん、ちゃんと覚えてくださいね。ご自分が遂げる最後について話し合っていたとはっきり書いてあるんですね。ご自分が遂げる最後って何ですか。十字架のことでしょ。はっきりイエス様はモーセとエリアに向かって自分が十字架にかかることをはっきりおっしゃっておられたんですね。そのようにイエス様はその時私たちの罪の身代わりとなって、ご自分のたった一つの命をもって救ってくださる。その主の十字架しか私たちの希望はありません。ローマ人の手紙5章6節から9節にこう書いてあります。聖書を持っておられる方は見落としていただいて結構ですけども、持っておられない方は聞いておいてください。ローマ書5章6節から9節、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどありません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対する愛を明らかにしておられます。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと書いてありますね。この御言葉のように、神様はイエス様を十字架につけることによって私たちに対する愛を明らかにされたんだということですね。だからこの方に聞くんです。最後にもう一人証を紹介しましょう。あるクリスチャンホームで育った一人の青年の話です。彼は教会に一応通っておりました。でも本当のところ神様がいるということを心から信じていたわけではありません。だから就職して仕事が忙しくなると次第に教会からも離れていきました。そして彼は独立して新しいビジネスを始めて、そのビジネスは成功してどんどん繁栄して、やがて芸能界とかですね、その政治の世界の有名人ともこの知り合うようになったんですね。ところがです、 ある時彼は自分の友達に、その友達が何か商売をするというので何億円というか何億円もの大金を彼に貸したんですね。もちろん彼もそのそれだけのお金があったからではありません。銀行からとかいろんなところからお金を工面して彼に貸した。絶対間違いない、友達の事業は成功すると思ったからです。しかし予想に反して彼は事業が失敗、その友人は事業に失敗して結局お金は返してもらえなくなりました。彼は借金の方に今まで自分が持っていたものを全部手放して、そして一瞬にして貧乏になってしまった。多額の借金を負って奥さんは家出して全ての希望を失ってしまった。そんな彼を見かねてお姉さんが訪ねてきました。お姉様はクリスチャンで、彼に神様がいるから大丈夫だよと励ました。そして教会に戻ることを勧めました。しかし彼は逆に怒り出したんです。姉さん、神がいるんだったらどうして俺がこんなひどい目に遭うんだ、どうしてこんなことが起こるんだ、怒鳴ってお姉さんを追い出してしまった。しかしそれでもお姉さんは決して諦めないで毎日来て彼を教会に誘い続けたんですね。そしてそこで彼はとうとうお姉さんの熱心さに負けて、そこに近くにその教会の祈祷員がずっと祈っているそういう建物ですね、祈祷院に入って祈りました。でその時にそこの先生がですね、報道息子の話をしたんですね。その報道息子の話を聞いた時に自分の罪と神の愛が分かった。ああ僕は神様に導かれながらも神様に背を向けて自分のやりたいことだけやってきた罪人だった。今僕はこの報道息子と同じように本当にこの一文なしになってもう大変な状態になっている。しかしこんな僕のためにイエス様を十字架にかけてくださった。そのことが分かって涙が止まらなくなりました。それから彼は7日間も祈祷院で朝から晩まで悔い改めて祈り続けた。そして家に帰ってからも教会の蒼天祈祷会に参加したりしてですね、毎日聖書を読んで祈り続けました。そんなある日、友達をお金を貸していたドローンしていたその友人が現れて、全額ではなかったんですけども、そこそこのですね相当分を返してくれたそうです。そこにも神様の働きを見た彼は礼拝と祈りを最優先して神様を大事にするようになりました。イエス様から愛されない人は一人もいません。どんなに神様に背を向けて罪を犯していたとしても、あなたがまた皆さんの家族が自分の元に帰ってくるのを今か今かと待ちながら、十字架の御手を広げながら罪で真っ黒になっている私たちを優しく迎え包み込んでくださるんです。皆さん、このお方を信じないで一体誰を信じるというんでしょうか。このお方を主としないで一体誰を自分の主とするんでしょうか。このお方に聞かないで一体誰に聞くんでしょうか。これは私の愛する子、彼に聞け。生涯この方に聞いて歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの変貌団の箇所から御言葉をいただきました。人の言葉を聞いても迷うだけである。私たちをすべて知っておられる真実なイエス様の御言葉に、聖書の言葉にこそ耳を傾けるべきだということをもう一度今日教えられました。感謝します。そしていつも私たちを守り導き、 共にいてくださるのはイエス様だけであるということをもう一度覚えることができてありがとうございます。どんな時にも共にいて背負ってくださる、導いてくださるお方はイエス様しかおられません。この1週間、いや1週間だけではなく生涯、このイエス様の声に耳を傾けて従うものとさせてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな主の祝福と導きがありますように。また癒しを必要とされる方々の上に豊かな癒しがありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。